QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今週は気象庁が現在は使用を控えている用語についてピックアップしてみました。まずは、言い換えられている用語編です。以前はよく耳にした爆弾低気圧という言葉、これは急速に発達する低気圧というふうにより直接的な表現が用いられております。爆弾低気圧ってことは聞いたことあります？
いや、あ、なんかたまに聞くかな。
ああ、いや、もう最近は爆弾って言わなくなったんですよ。やっぱ爆弾っていうのが非常にこう印象が悪いよね。なんか爆弾が炸裂するかのようなイメージがあるんで、ええ、だから急速に発達する低気圧、その方がまあ意味としては正しいですよね。そして突然の大雨を表すゲリラ豪雨、まあ報道などでは依然として使われていますが、気象庁では局地的大雨、あるいは集中豪雨、短時間豪雨などと言い換えております。まあこれゲリラ豪雨はもう普通にニュースでニュース用語として使ってますから、これはなかなか消えないでしょうけど、その天気予報の中では、使わないようになってきたというところですね。また発達した高気圧という表現も、低気圧に発達という言葉を使うことから、優勢な高気圧、あるいは勢力を強める高気圧と表現するようになっています。まあいかに日本人がバカかってことなんですけどね、発達した高気圧と発達した低気圧、プラスかマイナスかのイメージの違いっていうのはなぜ想像できないんだろうかっていう気がするんですけど、まあそれをこう混同を避けるためにあえて低気圧では発達で、高気圧では勢力を強めたもの、強める、あるいは優勢なという言い方に変えているんだということです。あと日の出2時間ぐらいを指す夜明け前は現在明け方というより一般的な表現が使われています。そして続いては現在ではほとんど使われなくなった用語編です。酔いのうちって言葉、なんとなく雰囲気は伝わりますが、時間帯としては曖昧なため使われなくなりました。同様に夜半という言葉も日常生活での使用頻度が減っているため控えているそうです。どうですか、酔いのうちっていつですか？
酔いのうちっていつですかね。
ピンとこないでしょ。
うん、来ないですね。
夜半っていうのもなんかピンとこないでしょ。
夜中の真ん中ってことですか、
夜半。まあだからまあ最近では使わなくなったと。具体的に何時から何時とかっていう言い方に変えてきた。
使わないですね。
季節を表す言葉にも変化があるそうで、例えば秋雨、秋の雨とかありますが、秋雨模様の天気で、あるいは梅雨のような天気で、春に、用いておりました花曇りという表現も通俗的で意味が曖昧なため、現在は、気温や降水量、気象状況を具体的に示す表現が用いられております。でこれらの用語の変化は気象庁が明確さ、分かりやすさ、時代への適応といった点を重視し、より正確で伝わりやすい情報提供を目指していることの表れと言えるでしょう。ちなみに桜前線は気象庁では桜の開花日の冬季日線、要するに冬季日線ね、桜が咲く、開花する日のその同じ日の年と年を線で結んだもの、そういうのをあの等しい期日の線ということで、少し難しい表現で解説していますが、まあでもなんだかんだで桜前線っていうふうにニュースで伝えられるんですよね。で通常の天気予報で用いられる前線と混同しないようにという配慮からだと思いますが、個人的には桜前線の方が親しみやすく感じますということで、いただきました。この間大阪でね、急に風が強くなりまして、そしてそれまで晴れてたんですけど急に曇ってまいりまして、一点にわかにかき曇りという感じで、でバラバラバラって音がしたんで、なんだろうと思ったら、あられが降ってきたんです。この間先週だったかな。ちなみに熊本では氷が降ったんでしょ。
いや、いつですかね。
10日ぐらい前、どっか熊本のどっかで氷が降ったってニュース。
あ、そうです。わかんないです。今年内はちょっと、
ちなみにヒョウとアラレの違いを述べてください。
ヒョウとアラレの違い、
はい、
ヒョウが、
はい、
大き
い、はい、具体的にどれぐらいのことを言ってるんですかね。
え、具体的に、
ええ、ちゃんとこれ決まっとるんですよ、ちゃんと
大きさが、
はい、
ヒョウは、
はい、
ヒョウは 0.5、
0.5 なんすか、あの単位は。
そう。
ええ
、
なんて言ったの今。0.5 何？ 0.5 センチ？
はい。
0.5 センチ？ってことは。
あ、0.5 ミリ？あれ違うの？
0.5 ミリ？それシャーペンだぜ、それじゃ。
あの。0.5 センチ。
0.5 センチ？ 5 ミリって言い合いじゃねえか、それだったら。
あ、はい、
あんた。はい、正解です。
あ、そうですか、当たった、はい、やったら、
あられは5ミリ以下です、正確に言うと2ミリから5ミリまで、5ミリ未満ですね、うん、が、あの、あられです。5ミリ以上の大きさを持っているものがヒョウです。なので5ミリ以上なんで、それよりでかいのはもうどんだけでもヒョウです。
そうなんだ、大きな石粒でもヒョウなんだ。
人間の頭ぐらいの大きさのヒョウが増えることあるんですよ。
怖っ。
それにぶち当たら即死ですけどね。もうあの車なんかも屋根がびっしゃりますけどね、大変ですよ。大体あの人間の拳台ぐらいのひょうなんか本当これ殺人的ですからね。まあそれが降るってことはほぼほぼないですけど、ひょうっていうのはまあその上空の雨雲の中で氷の粒が出来上がって、それがまああの落っこちようとするんだけど、上昇気流に煽られてもう一遍上昇しちゃうんですよ。舞い上がるんですよ。その時にまた氷が付着して発達するんですよ、大きさが。で、そして重くなって落っこちようとすると、また風に吹き上げられて、もう一遍上がって、それを繰り返し繰り返しやってるうちに、本当にだんだんだんだんでかくなっていくと。でも耐えられなくなって落っこしてくるものがヒョウだというふうにあの考えていただいていいんですけども、まあ、あの、他にもいろんなその気象現象をこう表す基準。例えば、晴れ後曇りとかね、晴れ時々曇りとかね、晴れ一時曇りとかね、そういうような表現があります。それも全部ルールが決まっております。あのこれ一個一個説明していくと長くなるから言いませんけども、あのネットで調べればすぐバラバラと出てきます。降水確率何パーセントというのはどういうことを表しているのかとか、で、まあいろんなそういうようなことを知っておくと、あの天気予報をこうまあテレビなんかで見るときに、まあ、最近はあんまりちゃんとした解説を入れるってことはあんまなくて、ざーっとした解説でこうお茶を濁すことのが多いんですけど、昔の天気予報はなんかそれなりに専門的なことを語る、日本気象協会のなんとかさんみたいなおじさんが出てきて、結構難しい用語を使って説明してたりする時があったんですよ。最近はあんまりないですけど、それでも、まあ、その気象用語ということをある程度知っておくと、天気予報というものが、その天気予報構文と言っていいかもしれませんけど、天気予報で使われる言葉の意味がこう頭の中にスッと入ってきて、そして自分の頭の中で、あ、これから天気がどういうふうに移り変わっていくんだなっていうイメージが作れるようになってくるんですね。そういうふうにあの世の中になっていけばいいなというふうに私は前から思ってるんですけど、まあなかなかそうはいかないかなというふうには思いますね。でもあのいろんなその気象の用語、まあね、まあ湿潤断熱原理とかね、まあそういうものとか、いろいろありますけれども、まあぜひあの凝り寄りの力とかも含めてですね、皆さんに知っていただければいいかななんてことを思ったりするわけでありますけども、天気予報ってのはあなたどうテレビ見ないってさっき言ってたけど、どうやって天気予報とか知ろうとしてるんですか。それとも見ないんですか、土台。
朝からの新聞。
新聞。あは。
はい。
ちなみにあの
朝昼夜って出てるじゃないですか。
ああ、ちなみにですよ、あの以前は時々ですけど電話で天気予報を聞くことがあったような気がするんですけど、どうですか。
今は聞かないですね。
天気予報は何番だったでしょう。
177。
はい、正解です。
はい、
今177に書いたらどうなるでしょう。
あ、ないんじゃないですか。
ええ、3月いっぱいで終わりました。
ですよね。
はい。もう天気予報はなくなってしまったわけですよ。
このご時世。
前はね、ピンポンパンポーンって言って、 熊本気象地、熊本気象台、何時発表の熊本地方の天気予報をお伝えしますっていうのが流れてきたんですけどね、もうそれも聞けなくなってしまったというね。
時報もないんです
。時報はあります、まだ。
時報はあるんだ。
時報はありますね。まあ、使う頻度は減ってるでしょうけどね。まあ、スマホだとか、ああいったのは自動的に強制しちゃいますからね。
ほら、一体にほら、なんですか、電波時計ってそんな昔ありましたっけ？あんまりイメージないんですけど。
電波時計が普及したのはここ10年ぐらいだと思いますよ。
だから、よく、電話で、ビデオデッキの、時計を合わせたり。
ああ、まあ、留守録をするときに時計がずれてるとね。
そうそうそう、
ええ、
そういうのをやった記憶があります。
はい。まあ、ちなみにこの MLS のこの部屋には今、1台、2台、3台、4台、5台、5台電波時計が同じ時を刻んでおります。ええ、ちなみにMLS で使われている時計は、あ、5台じゃないや、1、2、3、4、5、6、7。もう一部屋に7台あります。どこの席からも全部見えるようになってるんで、卓上のちっちゃいやつも含めてもう全部正確な時を刻んでおります。これがね、Gスターはね、この電波が入らなかったんですよ。で、せっかく電波時計使ってたんだけど全く合わなかった、全部手動でやってたんですけど、こっちは MLS はもう自動的に今全部ピタリ合ってますね。これね、私なんかこう時計見ながら番組やって収録とかやってるんですけど、ミッドナイト前島とかみんな松田さんとか時計見ないんでダラダラやってるんですよ。この間も時計ちゃんと見てねって言って注意したばっかりですけど、今日はこの後の今日からミッドナイトも生配信になるからね、どうなるのかなと。まあまあそういう時を刻む、そして気象、そういったものをぜひ何らかのこういう用語 ですとかそういったのを覚えていただいて、知識を豊かにしていただければななんてことも思ったりするわけでありますけど、一旦 CM に行きまして、この後は最後の枠、告知をお届けしていこうと思っております。一旦 CM です。
プロアマ混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら、手をかざしてみてください。
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども、熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、 これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど。腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい。これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。